クローズアップ築成就任のご挨拶。7月2日付で教育長に就任、大森達也氏。長く築成市の教員として、子どもたちや保護者の皆さん、地域の皆さんとともに、かけがえのない貴重な日々を過ごさせていただきました。教員としての私を育ててくださったこの築成市に、心から感謝しています。そしてこの度、市議会の同意をいただき、教育長を拝命いたしました。築成市の未来を担う子どもたちの健全な成長は、私たち教育に携わる者の重大な使命であり、その職責の重さを痛切に感じ、身の引き締まる思いです。今後も子どもたちの生きる力を育むために、学校と教育委員会が一丸となり、全力で学校教育に取り組んでまいります。地域の皆さんのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。6月15日、合併振興基金活用事業、鳥羽の大見と安倍の生命の看板設置。かつて関城明野地区から下妻市北東部にかけて広がっていた湖、鳥羽の大見と市内猫島生まれとの説がある平安時代の陰陽師安倍の生命、地域に残る2つの伝承を広く知ってもらおうと、 NPO 法人理想の会森博樹会長が国道294号沿いの燻製の森敷地内に観光案内板を設置しました。この看板には、鳥羽の大見を VR で再現した映像や、安倍の生命の出生について掲載されています。近くを通った際には、ぜひ一度ご覧ください。6月16日、安倍の生命ゆかりの地に、御坊製の花壇と桔梗を寄付。生命の里祭り実行委員会、皆川清委員長が生命の里のまちづくりの一環として宮山ふるさとふれあい公園内に御坊製の花壇を設置しました。当日は明野御用学園入山克美校長の生徒20人が参加し、桔梗500ポットを定食。参加した生徒は桔梗を見るたびに木を植えたことを思い出す、植えた苗と一緒に大きく成長したいと笑顔で話しました。止めてください。6月19日、不用品は存在しないペンシルプロジェクト。下館止水ロータリークラブ糸川秀樹会長がフィリピンのマニラ市内の幼稚園や小学校に使用済みの文房具や日用品をプレゼントするペンシルプロジェクトを行いました。同クラブや下館工業高校の協力で鉛筆約7500本、ボールペン600本、ノート200冊、タオル600個など多くの文房具や日用品が集まりました。6月22日、音楽、フリマ、太鼓にみこし、何でもありのビッグイベント、町マルシェ下館。町のにぎわいづくりを目的にしたイベント、町マルシェ下館、中島秀夫実行委員長がアルテリオ周辺の4つの会場に分かれて開催されました。それぞれの会場では DJ、フリーマーケットの出店などで盛り上がり、夕方からはみこし渡御が行われ、一足早い夏を感じさせました。このイベントは4つの会場がそれぞれのテーマを設け、連携、協力し合うことで、参加者が周遊して楽しめる一つのイベントにパワーアップしたもの。会場間を人力車や徒歩で巡る参加者の姿に、街のにぎわいを感じました。参加者はどの会場も特色があって楽しかった、知ってる場所でも歩いてみると新しい発見があると街巡りを楽しんでいました。6月25日、夏のレジャーシーズンを前に水難救助合同訓練を実施。茨城県防災航空隊、小山市消防本部、筑西広域市町村圏事務組合消防本部が合同で訓練を行い、水難救助の際の救助技術と救助体制の強化を図りました。訓練では川に流された人の捜索を想定し、ボートや防災ヘリコプターが出動、救助に必要な動作などを確認しました。牛尾田真嗣救助隊長は、管轄区域を越えた連携を強化できた、顔の見える関係を構築でき、 今後の救助活動に役立つと話しました。6月29日茨城スイーツ列車先がケーキ号畜生の甘味を乗せて出発進行。 JR 東日本水戸支社下山隆支社長が本市をはじめとする県内の和洋菓子店とコラボし、イベント列車先がケーキ号水戸下館間を運行しました。列車内では旬を迎えた小玉スイカや県名産品を使用した限定スイーツが振る舞われ、乗客は窓から見た筑波山がすごく綺麗だった、小玉スイカも甘さがあふれていたと、鉄道と茨城の魅力が詰まったスイーツ列車の旅を堪能しました。また下館駅では真壁高校の生徒が本市の菓子庵立川中西悦夫社長とコラボして制作した和菓子パフェが振る舞われました。生徒はさまざまな種類の和菓子を重ね合わせたこだわりのパフェにした、味食感を楽しんでもらいたいと乗客に手渡しました。6月30日下館美術館三浦純フェス来場者数1万人突破。4月27日から開催された三浦純フェスマイブームの全貌展の来場者数が1万人を達成しました。1万人目となったのは土浦市在住の鈴木博之さん家族で、美術館にしては珍しい企画展の構成だった、またこのような企画展が開催されれば来てみたいと笑顔で話してくれました。鈴木さんの家族には記念品として三浦純のオリジナルグッズが贈呈されました。7月2日社会を明るくする運動街頭キャンペーンを実施。犯罪や非行のない安全で安心な暮らしを目指す第74回社会を明るくする運動の強化月間のため、下館駅前で街頭キャンペーンが行われました。この日は須藤市長や保護司会、厚生保護助成会、周辺地域の学生、各種関係団体の皆さんがうちわやチラシを配布し、罪を犯した人たちの立ち直りを支える取り組みの推進と犯罪や非行の防止を呼びかけました。6月6日県大会3連覇の下館武道館、チーム一丸となってつかんだ全国ベスト16。全国少年柔道大会茨城県予選会で3連覇を果たし、続く全国大会でベスト16の成績を収めた下館武道館の皆さんが当日の戦いぶりと結果の報告に市役所を訪れました。菊池副市長は、連覇を飾るのは素晴らしい、今後も練習に励んでほしいと激励の言葉を送りました。6月10日スノボ日本代表小田さん、出場したアンダー15のすべての大会で輝かしい成績。スノーボード選手として活躍する小田伊吹さん、藤ヶ谷が令和5年度に出場したスノーボードクロスアンダー15のすべての大会で優勝したことを須藤市長に報告しました。小田さんは全日本スキー連盟の強化選手に選抜され、今後日本代表として世界大会に出場します。プロに負けないタイムでスタートを切れたことが勝利につながったと思う。今年はアンダー15を抜け、新しいリーグに挑戦するので、より練習に励みたいと、新たな挑戦への意気込みを語ってくれました。6月27日、関彰商事野球部とパリオリンピックサッカー男子アンダー23、大岩監督が表敬訪問。国民スポーツ大会県予選で優勝した関彰商事株式会社野球部の皆さんと、同社のスポーツアドバイザーでパリオリンピックサッカー男子アンダー23日本代表を率いる大岩剛監督が市役所を訪れました。同部は今後全国出場をかけて関東地区予選に臨みます。また大岩監督は、先日の他国との交流試合で2戦とも勝利できた、自信を持ってオリンピックに挑みたいと手応えを語りました。7月2日挑戦を続ける柴田兄弟、国内外の空手大会で健闘。兄弟で空手に励む柴田伊織さん、養蚕省6年 が県大会で銀メダル、妹のひまりさん、養蚕賞1年が国際親善空手道選手権大会で3位を獲得したことを須藤市長に報告しました。須藤市長は、お互いに切磋琢磨しながら一緒に強くなってほしいと、今後の活躍に期待を込めました。スポーツ、第3回関東甲信越地区公式空手道選手権大会、4月21日、東京武道館、女子中学3年生の部優勝、一般有段者の分準優勝。企業版ふるさと納税、小西株式会社様、本社結城市、小西康夫代表取締役、観光資源開発事業として200万円の寄付をいただきました。ここまでクローズアップ筑西でした。6月19日熱中症予防で夏を乗り切る日傘610本を寄贈、株式会社斉藤創業、斉藤光雄代表取締役様から峠工事の熱中症予防対策として石城西小学校と石城東小学校の児童に日傘610本を寄贈いただきました。筑西健康ダイヤル24、健康、医療、介護、育児などについて医師などに24時間年中無休無料で相談できるサービスです。相談内容、気になる体の症状についての相談、現在受けている治療についての相談、母子保健・育児に関する相談、健康保持・増進に関する相談、家庭看護・介護に関する相談。相談先、0120-08-2941。なお、名前と年齢を告げて利用してください。ここまでクローズアップ筑西でした。